青年貢献支援センター。こんな悩みありませんか？物忘れから自分でお金の管理が難しくなってきた。もし私に何かあったとき、知的障害のある家族の将来が心配。ヘルパーを頼みたいけど、福祉サービスの手続きができない。認知症の親の不動産を処分し、親の入院費に充てたい。施設に入所したいが、自分で契約ができない。施設にいる親の財産を兄が勝手に使い、困っている。身寄りがないので、将来に不安がある。10月14日開設。岩見沢市青年貢献支援センター。所在地、岩見沢市11条西3丁目1番9、広域総合福祉センター内。開設時間、月曜から金曜日、祝日、年末年始を除く。午前8時45分から午後5時30分。電話番号355210。岩見沢市青年貢献支援センターは、市が岩見沢市社会福祉協議会に運営を委託しています。岩見記者、認知症や知的精神障害などにより、判断能力が十分でない方の生活や財産が守られるよう、家庭裁判所から選任された青年貢献人などが、その方の各種の手続きを法律的に保護・支援する仕組みが青年貢献制度です。市は、この青年貢献制度の利用を支援するため、岩見沢市青年貢献支援センターを開設しました。今月号は、青年貢献支援センターの方に青年貢献制度を教えてもらいましょう。問い合わせ先、市高齢介護課。難しそうだけど、岩見記者、青年貢献制度って名前だけ見るとなんだか難しそうですね。岩見沢市青年貢献支援センター清水啓太さん。そうですね。見たこと、聞いたことはあるけど、内容はわからないという方が多いのではないでしょうか。認知症や知的精神障害などで判断能力が不十分な方の財産を管理したり、福祉サービスや施設入所などの契約を結んだりといったことをする方を選んで法律的に支援するものです。判断能力が不十分だと、自分に不利益な契約であっても判断ができずに契約してしまったり、悪質商法の被害に遭ったりする恐れがありますよね。保護して支援するというのが青年貢献制度です。岩見記者、支援といっても本人の状況で必要な内容が変わりますよね。その通りです。判断能力の有無や程度によって内容が変わります。その支援内容の目安をお話しします。本人や家族の困りごと、困ったわ。どうしましょう。判断能力に不安がある。通帳や印鑑をどこに置いたか忘れて、お金を下ろせないことがある。公共料金の支払いや生活の管理を手伝ってくれる人が欲しい。解決策。お困りのようですね。こんな制度がありますよ。日常生活自立支援事業。専門員が、在宅生活を続けるために困っていることの相談に応じます。生活支援員が訪問して、生活費を届けたり、代わりに必要な支払いを行ったりします。判断能力が不十分。ほとんどのことは自分でできるけど、誰かの手助けがあると安心。代わりに難しい手続きをしてくれて、間違いをダメと言ってくれる人が欲しい。判断能力が著しく不十分。物忘れが多くなってきて、重要な契約は自分一人ではできない。重要な契約の時に代わりに判断してくれる人が欲しい。判断能力がほとんどない。物忘れがひどくなってきて、家族の区別もつかなくなってきた。あらゆる契約や手続きの時に代わりに判断してくれる人が欲しい。青年貢献人などが与えられる権限で支援します。法定貢献制度。補助。 家庭裁判所が定めた範囲で本人に代わって契約を行います。本人の行為を取り消すことができます。補佐、法律で定められた重要な行為を本人が行った場合に取り消すことができます。家庭裁判所が定めた範囲で本人に代わって契約を行います。貢献、日用品の購入などの行為以外は、すべて取り消すことができます。本人に代わってすべての契約を行います。将来に備えたい。今は元気で、何でも自分で決められるけど、将来、認知症になったらと考えると心配になる。成年後見人などが与えられる権限で支援します。任意後見制度。あらかじめ定めておいた財産管理や療養看護に関する法律行為を代わって行います。相談支援。岩見記者。
なるほど、状況に応じてしてくれるんですね。
でも制度を利用するにはどうしてよいのかがわからないと思うんですが。はい、そこで成年後見支援センターを利用していただけたらと思います。専門員が判断能力に不安がある方の生活や財産管理に関する困りごとの相談を受けています。成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用を検討し、今後の生活を一緒に考えていくんです。相談は
来所や電話のほか、
自宅や施設へ訪問などでも受け付けています。もちろん相談内容の秘密は守られますし、料金は無料ですよ。
申し立て手続きの支援。
岩見記者、成年後見人などが支援してくれるのは分かりました。それまでにどんな手続きが必要なんですか？日常生活自立支援事業、法定後見制度、任意後見制度、順番に説明しますね。
手続きの主な流れ。
3種類あります。1. 日常生活自立支援事業。利用される本人が岩見沢市社会福祉協議会と契約を結びます。2. 法定後見制度。本人や家族の方などが家庭裁判所に必要書類を添えて申し立て、家庭裁判所が審判し、成年後見人を選任。審査期間は4ヶ月程度になる場合があります。後見事務が始まります。3. 任意後見制度。支援してくれる人、任意後見人となる人を決めます。公正証書を作成し、任意後見契約を結びます。本人や家族の方などが、家庭裁判所に必要書類を添えて申し立て、家庭裁判所が審判し、任意後見人を監督する人を選任します。審査期間は4ヶ月程度になる場合があります。任意後見契約の効力が生じ、支援が始まります。
法定後見制度、
任意後見制度ともに、主な流れを示したものです。申し立てには費用がかかりますので、詳しくはお問い合わせください。岩見記者吹き出し。流れは分かったけど、書類を用意したり時間がかかったりと、なんだか難しそうですね。
岩見沢市青年後見支援センター、瀬野幸正さん。
難しいと感じるかもしれませんね。まずは青年後見支援センターに相談いただけたらと思います。青年後見制度の利用が必要な方や家族の方などに、申し立て手続きに関する説明や必要書類の準備などの支援を行います。岩見記者、どんな人が選任されるの？申し立て手続きなどは青年後見支援センターで詳しく教えてくれるんですね。ところで青年後見人にはどんな人が選ばれるんですか？家庭裁判所が本人のためにどのような保護、支援が必要かなどの事情に応じて選任します。本人の親族以外にも、弁護士や司法書士などの専門職、福祉に関わる公共性の高い法人として、
岩見沢市社会福祉協議会などが選任される場合もあります。岩見記者、青年貢献人の仕事って？本人の保護支援と言われてもピンとこないんですが、具体的にはどんなことをするんですか？本人の生活、医療、介護、福祉などにも目を配りながら、財産を管理したり、契約を結んだりといった法律行為を行い、本人を保護支援するんです。具体的には次のようなことを行います。財産目録を作り、今後の予定を立てる。日々の生活の中で本人の財産を管理する。必要に応じ、本人に代わって契約を結ぶ。仕事の状況を家庭裁判所に報告する。市民貢献人の養成と活動支援。岩見記者、高齢化が進んでいて、独居の方や身寄りがいないなど、青年貢献制度を知らない。青年貢献人になる人がいないという場合もあるんじゃないでしょうか。そうですね。地域で支え合うということが今まで以上に大切になってきています。そこで、親族以外の市民の皆さんによる市民貢献人を養成しています。青年貢献制度に関する知識や技術を身につける研修を行い、市民貢献人の活動が適切かつ安心して行えるよう支援します。詳しくは、青年貢献支援センターにお問い合わせください。市民貢献人。判断能力が不十分な方が、地域で安心して暮らせるように、その方の立場になって生活を支援していく市民の皆さんによる貢献人。将来のことを考えると、岩見記者、高齢化が進んでいる社会、そしてこれからのことを考えると、青年貢献制度ってすごく重要で、身近な問題なんじゃないでしょうか。岩見沢市青年貢献支援センター佐藤慎吾さん。そうです。本当に重要で身近な問題なんです。隣近所で独居の方や障害のある方はいませんか？これからは親族の方だけでなく、地域の方の支えが重要になってきます。そして青年貢献制度を知ってもらう活動も積極的にしていく必要がありますので、青年貢献制度の普及啓発活動として、講演会や研修会の開催、ホームページなどでの情報発信を行っています。出前講座も行っていて、町会、自治会や地域福祉団体、施設などに講師を派遣しています。希望される場合は、青年貢献支援センターにお問い合わせください。岩見記者、今日はとても勉強になりました。ありがとうございました。住み慣れた町で暮らし続けたいけど、家族が認知症になった。知的・精神障害などでお金の管理やいろいろな手続きが難しくなったなど、悩みを抱えている方は少なくありません。どこに相談してよいのかわからない。こんなことで相談してよいのかなどと思うかもしれませんが、青年貢献支援センターが解決に向けてお手伝いしますので、気軽にご相談ください。写真説明。青年貢献支援センターの5人の方の写真があります。その他に、研修会の様子や講演会の様子の写真があります。写真終わり。青年貢献制度講演会。日時、12月3日土曜午後1時30分から3時10分。会場、マナミール文化センター旧西4。内容、演劇、劇で楽しく、納得青年貢献制度。意外と身近で気になるお話。出演、公益社団法人青年貢献センター、リーガルサポート司法書士劇団、リーガル一座。一人暮らしのお年寄りが意識不明で入院。入院費や家賃は誰が払う？年金の管理は？意外に身近な青年貢献制度のお話です。講演。なるほど、青年貢献制度。講師。 公益社団法人青年貢献センター、リーガルサポート札幌支部司法書士、劇の内容を踏まえ、青年貢献制度をわかりやすく説明します。演劇、公演、いずれも手話通訳あり、定員500人、申し込み順、参加料無料、申し込み問い合わせ先、岩見沢市青年貢献支援センター。岩見記者吹き出し、今回、青年貢献制度の取材をして、この制度の大切さが分かりました。皆さんも、ご家族、隣近所の方のことを改めて考えてみてはいかがでしょうか。この制度がいかに重要で、身近なものであるかが見えてくると思います。